まあなんだか知らないけど思いっきり風邪ひいちゃいましてね、結構長きにわたって疲労が溜まっていたのを、なんかここに来て爆発させちゃったみたいなことだったんじゃないかなというふうには思ったんですけれどもね。長きにわたってっていうのはもうずっと体調悪かったんで、体調悪かったっていうのは、なんだろうな、いつも喉がイガイガして、こうやってラジオのね、生放送だとか、録音とかをやると、なんか喋り終わった後に、声がピリピリ痛えな、みたいなね、ものがあったりとか、で、それらはすべて2月の中旬ぐらいに、子供の受験のシーズンに、女房がインフルエンザにかかるっていうですね、何やってんだよ、みたいなことになって、で、その時に結構気張っていた、覚えがありますよね、考えてみたらね。もう女房はね、もう熱出して寝てっからもしょうがないんだけど、娘は初めてバスに乗って行く、受験のね、前の日6時に起きて、6時半には着替えて出なきゃいけないみたいな。で、そういう時に、俺はね、前の晩夜まで仕事していたとしても、これ女房が起きないのであれば、朝一人で、14、15の娘が受験に行くのに、親が一緒に住んでるのに誰にも見送られずに、鍵かけて黙ってパン食べて出ていくっていう。受験頑張ってねって言われないまでもさ、それ寂しいんじゃねえかなって思ったから、まあ、あたかもなんか、俺は早くから起きる用事がありました的な顔をして6時に起きて、で、なんかコーヒー入れたりとかなんかしてね。で、娘が着替えて出ていくのも、多分、50過ぎの親父なんつうものは中学生、女子中学生の娘からしてみたら、親父うざいんだけど、みたいなことでしかないのかなっていう気もするんですよ。なんだけど、まあそう思われていようとも、ねえ、もう親二人が寝てる状態で一人で受験に行くっていうようなのはいくらなんでも悲しいんじゃなかろうかと思ったから、あ、今日受験だよね、頑張ってね、行っといで、つって行ってらっしゃいとかっていうふうに、ただそれを言うためだけに、家出てくときになんとなく寂しい思いをさせないというためだけに、いちいち起きるっていうことをやってたんだけど、で、起きるとさ、当たり前だけど、せっかく起きたんだから仕事しようぜって話になっちゃうし、まあ、はかどったりはしてましたよ。午前中からその子供の受験の時っていうのはね、6時に起きる、6時半に起きる、7時に起きるっていうことをやると、もう打ち合わせは午後1からだったりするんだけど、収録もね、もう自分の都合で午後1からとかにしちゃってんだけど、午前中ってそうそう声立ち上がってねえからさ、夜中まで仕事している人間はね、うん。だから、午後からがっつりと、主だった、その日の仕事を入れているんだけれども、おかげで午前中がっつり仕事できて、すんげえはかどって、こいつはいいぞ、みたいな感じだったりはしてたんだけど、やっぱりそれのガタがですね、まとまってきたんでしょうね。そして子供の受験も完全に終わり、結果も出て、まあ春休みっていう風になったら、気の緩みが一気に俺にも訪れたんでしょうね。俺は風邪をひいていいんだ。そういうふうに思ったみたいで、まあがっつり引いた。もうこんなに引くのかっていうぐらいがっつり引いた。がっつりってどういうことかっていうと、まず高熱が出る、つまり風邪の諸症状すべてメドレーでサイクルヒットのように味わったっていう感じなんですよ。熱が出る、寒気がする、ねえ、鳥肌立つ、胃腸の具合がおかしくなる、下痢をする、便秘をする、顔がほてる、喉が腫れる、咳が出る、痰が出る、鼻水が出る、そして極めつけは味がまるでわからなくなるっていうですね、これは長引かないとならないですけど、治って一週間ぐらい経ってようやく味がわかるぐらいになってきましたものね、最近。もう今日とかですよ、ようやくチョコレート菓子食べて、あ、チョコレートだっていう風に味がわかるようになったのは。もう何食っ っても美味しくなくて、あの風の時の味がわからないのってのは、あれは本当に困りますね。どうしたらいいんでしょうかね、なんていうこともいろいろ思いましたよね。まあでも、風邪をね引くっていうことは、あの最近引いてなかったんで、俺もうバカじゃねえんだなみたいなねまあその喜ぶのは違うと思いますけど、そして、ジーパンがね、腰で履くジーパンを買ったために、バイク乗ってても背中がビロビロビロビロってすぐ出て意外と寒いみたいな、そういうようなことも手伝って、ちょ、おめえのせいじゃねえかみたいなこともあるんだけど、まあ、やっぱね、暖かくしていかないとダメだっていう、まあそういうお話ですよ。本当にね、風邪はひかないように気をつけましょう。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は、私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。宮川勝の松ぼっくり王国。ゴルゴ13が転職して自分の部下になった。上司として最初に話しかけるのは何がいいだろう。よっきゅん、やっぱ銭湯に行ったら下駄箱は13番選ぶの？最初に話しかけるのがこれっていうのは何なんだよっていうね、わざわざ最初にそれ聞くのみたいな。ラジオネームアダンソン。後ろから失礼とさりげなく後ろに立っても大丈夫なのを確認する。ダメだったら嫌だね。上司なのに俺の後ろに立つなとか言われちゃったら嫌だろうね。マミアナ親父。給料の振込先はやはりスイス銀行かね。36太郎。ゴルゴくんって呼べばいいかね、それとも13くんって呼べばいいかね。そうだね、これ確認しといた方がいいよ。13でお願いします。13歳じゃないですけどね、みたいなことを言ってもらうっていうね。すり身。お前の非常識こそが社会一般では常識なんだ。わかったな。かますね、すり身。かますね、ゴルゴ相手に。勇気いるよ。いや、上司だからね。自分上司ですから、ちょっとかまさないとなりませんよ。だけど、かますね。お前の非常識こそが社会一般では常識なんだ。わかったな。かっこいいね。ディアマンテユイカ。君が、背後に他人が立つと怒るのは干渉されるかもと警戒しているからなのかい？違います。からかわれちゃうんだろうな、きっとな。いつも車に湯道具。歓迎するよ。わからないことがあったら何でも聞いてくれ。ちくわ、一時の恥って言うじゃないか。くれぐれも金属製のちくわを俺に向けないでくれよ。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥です。ちくわじゃないです。ディアマンテユイカ。ねえねえ、あれやってみせてよ。ほら、命とか言って全身で感情表現する一発ギャグ。すっぽんネーム豚と真珠51歳 A 型。
私があなたに惚れたのはちょうどデュークの春でした。
なんちゃって。 ただまあ今日ね、まあ、はっきりと上司がバチンとかますにはこれしかないだろうと、上司らしくなおかつ会社の利益も考えているこの一言に決定です。すっぽんネーム豚と真珠51歳、 A 型。そんな目つきじゃ契約取れないぞ。正論です。今日はこういうことを考えてみました。五郎丸が言いそうで言わないセリフ。プリン厚み。森さん、オリンピック委員長向いてねえよ。言いそうで言わないセリフ。ラジオネーム朝さん、北海道札幌市。五郎丸が言いそうで言わないセリフ。すいません、カツ丼のカツ抜きで。バカでしょ、そいつバカだろ。カツ丼のカツ抜きで。バカだろお前。お前、もう、そんなバカじゃないから。そんなっていうか、全然バカじゃないから。何やってんの？ヒロケン。五郎丸が言いそうで言わないセリフ。俺、イタリアのナポリは行かないけど、五郎馬は、榊原行くえ。横浜市ヒロケン。五郎丸が言いそうで言わないセリフ。俺、ミスチルは知らないけど、小袋の歌は知ってるよ。俺、新宿は行かないけど、池袋は行くよ来るよ。言わないでしょ。ディアマンテユイカ。乙武さん、奥さんとの合体不満足だったのかな。言わないですよそんなこと。ヒロケン。五郎丸が言いそうで言わないセリフ。俺、帳尻合わせは嫌いだけど、語呂合わせは好きだよ。まあ俺が好きなのはこれですね。プリン厚み。五郎丸が言いそうで言わないセリフ。夏の参議院選挙のオファーはいらんよ。ディアマンテユイカ。俺、新御三家の中だったら断然野口五郎派。言わないでしょこれ多分ね。こういうこと、だいたい新御三家っていうものがリアルタイムの年代じゃないから、なんか落ち着き払ったイメージから50歳ぐらいって勝手に思わないでください。まだ若いですからね、五郎丸さんは。ラジオネーム、青コーナー赤松。
この後は、五郎丸のギルガメッシュナイト、ティッシュ用意しろよ。
ひどいですよ。ひどいですよ、本当に。はい。普通歌一通紹介しておきましょうかね。ラジオネーム、まみやなおやじ。今回の選抜はバックネット裏の席に少年野球チームの子供たちが招待されたのですが、中継を見ていたらみんな飽きていましたね。でも多分、じっとしてろ、ワイワイ騒ぐな、 みたいなことを言われていたのでしょう。おとなしくしていて逆にかわいそうでした。どうして高野連ってこういうセンスなのでしょうね。
うちのパパ普通。
そうですね。こういう問題は常につきまといますよ。こういう問題ってのは具体的に何なのかね。あの人たちを招待したという事実が欲しいわけです。招待されたので言ってあげたという事実が欲しいわけです。誰も見たい聞きたいっていうことじゃなかったりするわけです。気をつけなければいけないのは芸能人の人たちです。病院に行ったとします。入院して世話になったね。ぜひ俺の、ライブ、病院の職員の皆さん招待したいんで来てください。大迷惑です。一人ぐらい行かないといけないんじゃないっていう話で、大迷惑です、本当に。ね。だ、まあ、世の中はね、もう何なんだろうな、もう気持ちと裏腹に行動しなきゃいけないことがね、つまんない大人の世界は多すぎるっていうのが、まあ、もう本当その通りだろうね。ディスるマスオさん。ラジオネーム鶴見の海坊主。駅の切符売り場で順番が来てから案内板で行き先と料金を探すのかい。ふざけんなって感じだね。いいね。ディスるマスオさん。痛快だね。ディスるマスオさん。サービスのコーヒーなのに、私コーヒー飲めないからお紅茶いただけないかしらとか言うのかい。ちなみにこれも鶴見の海坊主シリーズですよ。ディスるマスオさん。牛丼屋でつゆだくネギ抜きはまだしも脂身多めでって注文するのかい。この後すぐって言ってからコマーシャルを5分以上も挟むのかい。まあ5分は挟まないと思いますよ。加藤サリって蜷川幸雄の隠し子じゃないのかい。ひどいなあ。ラジオネーム朝さん、北海道札幌市。タワーレコードと書いた T シャツを着て HMV で買い物する機会。ここのうどん屋がネギ入れ放題だからってうどんよりもネギを多くしたのかい。君は初対面の人には必ず髪切ったって言うのかい。君はおはようってツイートするとボットから返事が来るのかい。ひどいな。ベッキーとゲスの極みが LINE でしそうなやりとり。プリン厚みからの作品。ベッキー、所得税払った？ ゲスの極み。違約金払った？笑ってますよ。笑ってますよ。元気にね、快活に爽やかに。プリン厚み。ベッキー、石井達也さんもやるね。ファンと一緒にホテルに行った件で奥さんと手をつないで謝罪会見するだなんてね。ゲスの極み。うん、この会見に俺たちも見習おう。笑ってる笑ってる。プリン厚み。ベッキー、稲川淳二の怖い話を聞いていると本当に怖くなるよね。ゲスの極み。君の存在が怖いよ。ひどいひどいよ。そんなやり取りしてないよ。ベッキーとゲスの極みが LINE でしそうなやり取り。ラジオネーム36太郎。ベッキー、相変わらず忙しそうね。ゲスの極み、今バブルかも。ファンなんてちょろいちょろい。ひどいひどいよ。ベッキー、私毎日芸能界のみんなにお手紙書いて謝ってるのよ。ゲスの極み、俺のことをいい人に書いてよね。そんなこと言わない。いや、思想のやり取りじゃないでしょ。同じく36太郎。ベッキー、私のパパがあなたのことをすごく怒ってるよ。ゲスの極み、知らねえよ。ひどいよ。もうね、何でもかんでも紹介しちゃってますけれどもね、俺が、ここで一つ心配なのは、気にしすぎガール、気にしすぎボーイっていうコーナーをやったじゃないですか。作者の方にね、松ぼっくり王国で宮川勝っていうラジオパーソナリティが漫画を紹介していますよということをご本人に、気にしすぎガールの漫画の作者にお伝えしたらしいんです。で、ありがとうございましたみたいな感じで、メンションで、話しかけてきてくださったんですよね。で、それに対して俺はですね、やっちゃったんですよ。やばい、本人、いかん、気にされちゃうとかって言って、ふざけて書いたんだけど、それ以降、メンションはなくなったのね。だから、もう、ものすごい勇気を出して、俺に、ファンの人がね、宮川さんがラジオでこういうこと言ってくれてますよっていうことを教えてくれたのに、宮川さんにありがとうございましたっていうメッセージを言わないのは絶対良くないだろう。もう何しろ気にしすぎガールの作者だから、もうそれはそれはもう気にするどころの話じゃないと思うんですよ。それをもう気にしがてら、でも一回はね、俺言わないといけないだろうって、絶対だって腐してはいないし、番組じゃねえ、漫画面白いよっていう話をしてるわけだからね。なのに、ありがとうございましたとかっていうふうに書いてるのに、やばい本人だ、気にされちゃうとかって言って返してるっていうことが、もうそれは彼女の中での返しようがないでしょう。気にしすぎガールとしては。そんなに気にしてないから安心してくださいとかで書けないじゃないですか。ですよ、気にしちゃいますよ、勘弁してくださいよとかいう軽口を叩けるような方でもないですから。俺悪いことしたなと思ってさ、なんかね、猛省しちゃったよ。ただその後もう一回、ごめんなさい、冗談ですよ。気にしすぎなね、方だと分かってるのに、失礼な返しをしてしまって申し訳ありませんでしたみたいに、野面で謝ったら、また野面で謝らせてしまっているみたいな感じで気にされちゃうから、もうダメだと思って何やっても詰んでるみたいな感じで放置したっていうことがあったんですけどもね。何でもかんでもメールを大募集、宮川アットマーク 1260.jp、宮川アットマーク 1260.jp、どしどし待ってます。 松坊 .info、 それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらチェックしてください。ブックマークしてやってください。お相手は私宮川勝でした。ほんじゃまたです。さいなら。ビタミセの URL は v-mise.com v-mise.com です。